はい、時刻は4時30分になりました。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp、 ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスお待ちしております。それでは、ここからは栗林さんお願いします。で、あと BGM 変わりましたね。
そうです、
この BGM の紹介お願いします。
はい、
はい、
これが素晴らしいですね。
佐々木さん、はい、はい、
まあ、先にあの自己紹介しますが、
いいす、はい、
あの一般社団法人 A ジャンの栗林です。引き続き、はい、お付き合いいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日はゲストがですね、本当にもう間際にお願いした電話あるんですけども、
そうギリギリに到着しましたしね、まあ
こんな人がねおられるとは思いもよらなかった。でしかもあの廿日市のねすぐ市民活動センターの中ですから。
そうですね、いつもお会いしてます。
いやいや、参った参った。はい、で、あのお住まいは佐伯区、ね。
はい、佐伯区です。
廿日市の国際交流協会職員であります佐々木佳代子さん、はい、改めてご紹介いたします。
はい、
よろしくお願いします。
よろしいですかね。はい、まあ、じゃあいきなり今度ご質問させていただきたいんですけどね。
はい、
その市の職員、あの市、その国際交流協会の、あの職員の方はもう最近になって。
はい、4月からです。
ああ、なるほど、
ね、ですよね、うん、
それまでは何しとられました言うて、
日本語の教師をしています。
はいはいはい、はい、なるほどなるほど。それだけじゃないですよね。まあ素晴らしいいうかね、私が全然知らなかったホームページ見たら、あの本当にアルンバ広島の代表者をね、はい、しておられるとかいうことで、インドネシアの楽器、アンクルン、これのね、あの合唱団みたい、合唱じゃない、あ
合奏です ね、
合奏でね、はい、
アンクロンという楽器があるんですね、
そうですね、はい、
まあなんとまたそういう、
そのホームページの名前は何ですか。
アルンバ広島、
アルンバっていうのは何
なんですか。
アルンバっていうのはインドネシア語で、アルナンルンプンバンブーの略です。長いのでカットして、そしてあの最初の文字だけ取ってアルンバ、意味は竹の波の群れという意味です。
竹の波の
群れ、群れ、はい、集まりですね。
あ、なるほどね、
はい、集団、はい、
これは楽器のそのアンクロンをちょっと表した感じなんですか。
あ、竹でできた楽器をいろいろ、少しあの木琴とかいろいろ木琴のようなのがあったり、いろいろ名前がついてるんですが、この演奏の形態をアルンバと言います。
へ、はい、それさっきのあの BGM 最初のやつがその音ですね。
あれは去年の、ちょうど12月にコンサートがあったんですね、その時の一曲です。
すごいいい音だったですね、
うん、竹の
ね、
ありがとうございます、うんうん、優しい音です。
そうですね、静かに聞いたですね、はい、
さっきの曲はインドネシアプサカという曲です。日本で言えば、まあ、日本のふるさとのような曲です。中身はインドネシアはとてもあのいろんな広い土地があって、私はこの土地で生きて、最後は自分はそこの土になるみたいな、
はい、なんか壮大な感じですね。
そうですね、
はい、じゃあちょっと、
はい、
第1回目のコーナー、
はい、
行きましょう、
はい、どう楽しみですね、さあそれ
これに気づけばええじゃん、
はい、お願いします。
それでは話題コーナー1に入ります、
はい、
今日はですね、あの先にね私の方があの言いたいことをまずさんさん言ってですね、あとじっくりとインドネシアのお話を佐々木さんから伺おうと思ってます、
はい、
あの2点ご紹介をしたいんですが、まあ、相も変わらずですけども、市の広報、この市の広報9月号ですね、12ページ以下にですね、あの勤労者の生活福祉に関する大きな力づけとなるあの融資制度がありますが、労金の融資制度なんですね。これがあるのでちょっとご紹介はしたいなと思います。
はい、お願いします。
廿日市市とですね、あの中国の労働金庫、中国労働金庫 これが提携して提供するわけですから、まあ、それなり の、 安い金利で固定金利でですね借りられるわけです。で教育費、子どもさんとかね、いろいろ教育費、それから住宅、こういったことでね急遽大きな額がいるよと言った時にはですね、最高500万まで、そして返済期間は10年、 あるいは医療費とかですね介護の器具がいるよとかね、まあ、観光総裁とそういうようなことになったら最高200万というのがですね、借りられるということなんです。でただ対象がですね市内に、在住または勤務しとられる人、そしてそれが1年以上ということがありますし、うんうん、で、年間 の、 収入年収がですね150万円以上の人と、やっぱり返してもらわないといけませんですかね。で税金を滞納していない人と、こういう条件がついております。でこれはですね外国人も適用になるわけです。
あ、そうですね。
そのことをね、うんうんうん、改めて申し上げたい。外国人もねいろんな面で、まあ、コロナ対策とかね融資、こういうのしきりに助成金とかね利用はされていると思いますが、それだけではねどうにもならないということがあります、うん、そういう時にねこういう制度もあるという選択肢の一つとしてね市の広報はそういうことも書いてあるんでね、12ページ見てくださいね。
はい、そうですね、そして月々13万程度の収入があれば、
うん、そういうことなんです。大丈夫そうですね、はい、はい、それから次がですねちょっとまた一転して変わった話と思われるかも分かりませんが、自筆証書遺言保管制度というのがあるんですよ。でこれは2年ほど前からですね、制度化された。でしかも全国の法務局で、あなたの遺言書を預かりますと、こういうことなんです。自筆証書というのはつまり公正証書じゃないということでね、自分が書いた遺言書をですね、まあ、遺言書の形になってなきゃ困るから、うん、法務局行ったらねチェックしていただけますよ。あ、これ遺言書と言えませんよと言うんだったらねダメですからね、うん、そうするとやっぱり日本語上十分でない外国人もね誰か通訳者連れて行ったり、まあ、お願いしていけばですね遺言が書けます。そしてそれを預けることができます。法務局に預けるわけですからね。そうすると全国どこの法務局で聞かれてもですねそれはやって大抵司書でもやってるんですから、本人が出頭してですね、ほんで本人確認を書面持ってかないけんですよ。運転免許とかね、なんとかカードマイナンバーとかね、それからもちろん遺言書を作らないけんのだが、その様式もねそこ置いてありますからね。で自分で書いていってもいいけど、そこの書類で遺言書を書いて、で次に遺言書を、ね、預けただけでは困るわけですよ。誰かが相続人が気づかないけど、だからその相続人と思われる人を、ね、一人だけ言うとけば連絡してくれます。そこで言いたいことは通訳で翻訳がいるということ。日本語で、ね、書けない遺言書書けない人はですね、中国語なら日本語へ、そして英語ならまた日本語へ、通訳もいります。通訳訳分がですね、料金はね3900円、この安い分でねあなたの遺言書を保管してもらえるんですよ。このことをね知っていただきたいんですね。ポンとなくなってね何にも残ってない、どうしていいか分かんない、そんなことは散々ありますよ。外国人で身寄りのない人ね、こういう情報が大事じゃないですか。日本人もまた使っていただければいいと思いますね。まあ、そのようなことでございます。さあそろそろですね本番の、話題コーナー、インドネシアってどんな国という本番に入りたいと思いますので、これをですねお願いしたいと思うんですが、まあ、インドネシアについてね、あれだけの大きな人口も日本の倍もあるような面積も、それなのに日本人よく知らない、私も知らなかった、まあ、そういう中でね佐々木さんはまたどうしてそこまでね入りで住まわれてインドネシアにですね、はい、ご夫婦で、そしてそこでいろんな影響を受けた思われますけど、はい、ぜひ一つどうしてここまでインドネシアにというところを教えていただきたい
そうですね、まずインドネシアどんな国なのかとかっていうのを、まあ、全然詳しくない方もいらっしゃるでしょうから、
まあ、あります
しね、ざっとね、
まあ、どうして自分が、はい、ということもありますし、
ね、は
い、
そうですね、関わりとかも教えてください、
は
い、
どうぞどうぞ、
はい、インドネシア、多分皆さんが一番ご存知なのは、まあ、あの新庄選手も住んでいたバリ島じゃないかなと思います。
そうですね、
はい、インドネシアといえばバリ島みたいな感じ、観光地なので、うん、と思いますけれども、まあ、あの1万8000ぐらいの島々からなる島嶼国で、赤道直下にあります、はい、大きな島がスラウェシ、カリマンタン、スマトラ、ジャワ島の4つからなります。で、島といってもとても大きいんで、うん、はい、で、まあ、飛行機で行くとだいたい7時間から8時間ぐらいかかります、うん、はい、で、首都はジャカルタです、うん、まあ、その私はジャカルタに3年間住んでおりました。
3年、夫婦で、は
い、そうですね、あの家族で住んでおりました。はい、
特徴的なものとかありますか、何か日本と違う暮らしの中で。
あ、やはりあのイスラムの国なので、お祈りの朝早く、どこからともなくお祈りのこう声が聞こえたりとかですね、朝がとにかく早いので、皆さんあのやっぱり昼間暑いですから、朝早くに起きて仕事されるしっていうのもあるので、まあ、お祈りの声が初めはちょっとびっくりしました、う
ん、あとこのお子さんも一緒に行かれた
んですか。そうですね、
なんかあれ書いてますので、私の方、手元の方に子供たちの生活とか、教育環境とか何か目立ったものありますか。
佐々木さんのお子さんって何歳ぐらいで行かれたんですか。
2年生、一番下が2年生で一番上が6年生という感じで、
一番かわいい子じゃないですか。
あ、そうですね、
そういう時にインドネシア、ま
あ、そうですね、
俺は体験したのが子供さんが一番のね、はい、あのインドネシアを、
そうですね、まあ、行っていたのは日本人学校なんです、でも日本人学校はあの現地に住まわれている、まあ、あのインドネシアの お父さんお母さん、と日本人の子供とか、まあ、いろんな、まあ、それからあと、企業の子供たちとか、はあ
そうです
ね、まあ、いろんな子供たちが来ている学校でしたけれども、約確か2000人でした、はい、とても大きい学校です。
大きいですね、大きいです、それは、
はい、もう本当に大きいです。まあ、大きい、あの小学校と中学校が一緒に併設されてたので大きいっていうのもあると思うんですが、とても大きい学校でした、はい、
すごいですね。なんか、はい、こう日本に帰ってきてからすごい大きな違いとか子どもたち言います、
うん、インドネシアとは、ね、
そうですね、まず行った時に、うん、
あそこでまあ環境が変わりますよね。
そうですね、あのインドネシア語を一応勉強しなくてはいけないんですね、学校で。
そうですね、
はい、
それ
はそう、一応ね、うん、でそのまあ日本に帰ってきた時ですか、
うん、まあ、どっちでも環境が変わった時に何かこうショックを受けたようなことありますか。
どうですかね、ショック、
さほど変わらないんですか、教育環境は。
あ、やっぱりあのインドネシアが朝が早くて、でずっとバス長い時間乗って学校行くんです。
遠いですね。
遠いんです。遠かったんですね。だから、まあ、朝早くにお弁当ですし、しかももうお弁当持って行って、で夕方まで帰ってこないみたいな生活ですね。
長いですね、学校で過ごす時間が。
は
い、
でもあのインドネシアの子供たち、あ、現地の子どもたちは、うん、あの午前の部と午後の部に分かれているんですね、二部制になっているんです。朝早い、ほうほう、まあ、6時7時ぐらいから12時までの部と、うんうん、から1時から、まあ、夕方の部に分かれています。ほうほうほう、はい、でその朝の部に行くと、うん、あ、昼ぐらいに家に帰って家でご飯を食べる、または学校の近くとかに あの店屋があるんです、そこでか、まあ、買い食いっていうかな、
いいですね、
買って食べるんです。そうなんですね、それがのなんかとても楽しそうに見えましたね、日本じゃ絶対ダメみたいなとこがありますから、
すごいなんかすごい興味ある、で栗林さんが一番聞きたいとこちょっと、
いやいや今だからね、小学校6年ですか、
そうです、633だから日本と全く同じです。
そうですか、
はい、で私立と公立がやっぱりありますね、で公立の場合は、だいたい制服なんです、あのえんじ色のズボンスカートと白いカッターシャツみたいな、で金曜日だけはあのインドネシアのバティックっていう、
バティック、
はい、サラサですね、の服を着る、
ワンピースみたいな感じ、
ああの布ですね、
あ
布がバティックでできたのを金曜日は着ます。
なるほど、
はい、
それは宗教的な意味がある、
で金曜日がだいたいイスラムのお祈りをする日だっていうこともある、はい、で、私も学校へ行って、その現地の学校へ行ったんですけれども、日本の学校とは全く違って、まあ、ちょっと暗いです、で、まあ、であの教室が暗いだけで、子どもたちは明るいんですよ、
そうです、
めちゃくちゃ明るいんですよ、はい、でまあ、日本ではあのプールもあるし、だから運動場もありますよね、ほぼ運動場はありません、はい、でそこ、まあ、狭いこうちょっと広場みたいなところで子どもたちは、まあ、ボールで遊んだり、そうですね、バドミントン、バレーボールをよくしていました。
はい、あ、いろいろですね、私も、ね、聞きたいことがあるんですけど、
時間がもう押して
2015年というかね、被爆広島として70年の時にアルンバ の広島さんがインドネシアで講演されたですね、
はい、そうですね、
あれがねもうすごいことだと思うんで、
そこがスポット当てたんでね、聞きたいね、
はい、分かりました、
お願いします。
そこまでされた団体ってすごいなと思って、
今まで3回みんなでインドネシアへ訪問したんですね、で、その時はあのうちのメンバーの一人があの被爆体験を一から話を作り、それをインドネシア語に翻訳し、そして、パワーポイントでその絵を、あの流すという、そしてそこあの現地の高校でそれをやりました、
はい、それが青切物語ってやつですか、
いやそれは違います。
タイトルは何か、
タイトルは何だったっけ、
すいません、
すいません、
いいですよ、ちょっと待って、なんかその決まってるんですよね、
そうです、そうです、あ、思い出しました、はい、命です、
さすがです、
命です、
よかったです、はい、
本番に強い、思い出してよかったです、
はい、あ、よかった
すごいな、はい、現地の反応はどうですか、広島のこと分かってないはずだけど、
いや結構広島、私たちの名前がですね、アルンバ広島っていうので、広島っていうとボンって言うんですよ、
そうそう、ね、世界的に、ね、
勉強してるんですよ、深くないかもしれませんけど、広島イコールボンというとこまでは分かっているみたいでした、で、まあ、興味を持って聞いてくれたし、なんか悲しいねって言ってくれたりとかする子もいましたし、はい、一生懸命聞いてくれました。
そうですか、
はい、
これがすごいでね、もうだから7年前ぐらいですか、
いや
70周年ですよね、
70、ね、これ行ったのは、2018年です、
あ、2018年、
はい、2018年です、
じゃあ4年前ぐらいですね、
はい、
なるほど、
まあ、大変なことをされましたね。
その時けん玉も持ってきましたよ。
さ
すが廿日市のね、
紙芝居も作られたんですね、
はいはい、そうです、はい、
じゃあちょっとここら辺で、あの一曲リクエスト曲は今日何でしたっけ、
それでね、あのテーマ曲になるまでに楽器とかね、ちょっと一言言ってほしいし、あの音楽 あの意味もね教えてもらえれば、そしてテーマ曲に入りたいと思うんですが、
はい、
ブンガワンソロ、
はい、ブンガワンソロっていう曲は、あのちょうど日本が少し 2,3 年だと思うんですが、第二次世界大戦の時に占領してた時期があります、その時にあの日本の兵隊さんたちがあのインドネシアへ行って、 戦いましたが、負けて日本へ帰ってきましたね。その時にとてもいい曲がインドネシアにあるということで日本に持って帰って日本でも流行ったという、はい。だからご年配の方は文化ワンソロという曲をとてもよくご存知で、はい、懐かしいと思ってくださると思います。
はい、じゃあ聞いてみましょう。
はい、
はいはい、お願いします。はい、ありがとうございました。いい音色ですね。
はい、
ね、優しい音です、はい。
最近のニュースとご案内、
はい、はい、お願いします。
ここで端的に申し上げます。この6月にね、廿日市のギャラリーでやって以来やってるんですけども、ウクライナ戦場のウクライナにおる子どもたちへのですね、心のパンとして、絵とメッセージを届ける活動をしています。廿日市が全国に先駆けて、ね、やっていこうとしています。まあ、集まってぼちぼち集まっています。これはね、現場の方に届けるつもりでおります。ご協力をいただければと思います。さて、それでいよいよですね、ゲストの方 の今回来ていただいた理由がぜひともね、この演奏をですね、こう聞きたいという人にはこういう行事があるよということをぜひ、ね、ここでメッセージを伝えていただければ、
はい、教えてください、
はい、9月17日今週の土曜日3時開演です。アルンバ広島が、東区区民文化センターでオープンプラザコンサートを行います。曲は今の文化ワンソロ、風になりたい、瑠璃色の地球、カイトなど演奏いたします。ぜひ聞きに来てください。ただし雨天中止です。残念なんですが、外で行われるので、
中じゃないですね、
はい、中じゃないんです、はい、
じゃあ晴れることをちょっと記念して、
はい、皆さん祈ってください、はい、
佐々木さんにも会えますね、
はい、
予約とか
何か。いや、いりません、いりません、無料です。
あ、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
なんかこうカラカラカラってね、何でもこうやるみたいに、はい、マリンバみたいな感じですかね、
はい、そうですね、
演奏の仕方は、
はい、
ね。
まあ本当現物みたいです ね,
ね、ぜひね、音もいいですね、
はい、ぜひ。
うち風鈴みたいなやつがねフリースクールにかかってて、竹の音がカラカラカラって言うんですけど、
それに近いと思います。
すごいいい音ですよね、癒されますよ ね、
そうですね。
ぜひ皆さん、はい、土曜日です
ね。土曜日です。
土曜日、東区民文化センターの方へお越しください。はい、お待ちしてます、
はい。お願いします。
はい。じゃあ今日も終わってしまいましたよ、栗林さん。
なんか感想は
感想。これなんかバーッと時間だけが過ぎ去ってしまいましたが、佐々木さんどうでした？こんな現場こんな感じですよ。
あ、そうですか。でも
事件は現場で起こってるので、
起こりました。はい。本当に起こりました。
でもちょっとね、音量が小さかったよね。
あ、そうです
ね。私が確認をちゃんとすればよかった。ごめんなさいね。
いえいえ大丈夫です。ぼーっとしておりました。
でもいろいろ私も教育のことを聞けて、ちょっと栗林さんが聞きたかったことが少なくなってごめんなさいということでね。
いやいやもうね、本当ね、一つ一つ細かいことは ね聞きたいことはいっぱいありますね。
でもまあこれでちょっとみんなが興味をね、そう、興味を持ってもらったらいいですよね。それがここの、狙いですから。
連絡先とかね、何かこうもう一歩知りたいと思ったらホームページとかあると思うんですが、
は
い、
ちょっと当分ホームページも何もやっていないっていう
アップしてない
アップしていませんが、
はい、でも連絡先とか書いてる。
あ、書いてありますね。
もし参加活動に参加したいとかね、はい、あればね。
もちろんです。
お問い合わせをください。
ぜひぜひ。
何というホームページでしたっけ最後に。
はい、アルンバ広島です。
はい、そうですね。広島、アルンバ広島とか、ね、
アルンバ広島ね、
アルンバ
検索すれば出てくるかな。
はい、出る、はいと思います。
はい、
私もさっき検索したら出てきたので多分大丈夫と思います。
良かったです。
はい、ではよろしくお願いします。
はい、
ではそろそろお別れの時間です。皆さんいかがでしたでしょうか。はい、今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の根っこホームページ木の根っこラジオやAちゃんのホームページからお聞きいただけますのでぜひ聞いてください。次回は来月10月11日火曜日午後4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と、
会社の法人エージャンの栗林として、
はい、佐々木佳代子でした。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エージャンの提供でお送りいたしました。